が待ち遠しくなる。一歩先にある夢を近くに。 With a touch of love。ハワイの皆さん、アロハ。 With a touch of love、 パーソナリティのアオミです。週末ハワイに到着して、心地よい風と心の奥底にまで届くキラキラした日差しに包まれて、いつもながら心も体も幸せ感いっぱいでいます。リスナーの皆様、おかわりございませんか？まずは宝塚歌劇のコーナーからです。ご紹介する曲はロマン活劇流浪に剣心の中のワンシーンから、最強という名の花を添えて。
別心、ここにひょっとこ、ここに好きじゃ、ここにハンニャ、ここに江戸城落ちるその時に、もし戦いが許されたなら、我らは救えた徳川幕府、官軍などに負けはしない。敵陣深く忍び込み、敵将たちの目首をかく、大江戸中に火を放ち、官軍囲んで一網打尽。しかし城が明け渡され、戦わずして敗者となった。ああ戦うことしか知らない俺たちが、戦うことを禁じられ、この東京に隠れ住む。今もう一度知らしめよう、最強なのは鬼は万秋だと、俺たちの最後にふさわしいのは最強。
他に恵みの行方を探す、これが三つ目だ。知れ！
宝塚歌劇流浪に剣心から、最強という名の花を添えてお送りいたしました。さて、この後は先日永田町の国会議員会館で細野豪氏衆議院議員にお話を伺ってまいりましたので、お聞きください。
本日は日本の政界で長年お力を尽くしてくださり、若い方からお年寄りの全ての年齢層から絶大な人気と信頼と期待を寄せられています衆議院議員細野豪志先生をお迎えさせていただきました。細野先生、ご多忙な中番組にお越しくださり心からありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
そこまで褒めていただくような存在じゃありませんけど、はい、大変光栄です。
早速でございますが、はい、細野先生、ハワイにはお越しになられたことはございますでしょうか？
もうね、遥か昔ですね、はい、学生の時に一度だけなんですよね、はい、行ったことがありまして、はい、ちょっとアメリカを放浪したことがあって、その帰りにうまくね、ちょっとチケットが取れたんで行ったことがあります。
アメリカの方からずっと帰りハワイに寄って、はい、
そうですね、
海や日差しがとてもあの気持ちいいというか幸せな気持ちになるところなんですが、はい、先生、なんか訪れてここは良かったというところはありますか？
もうね、場所はね、もう記憶が二十数年前なんで、はい、あんまり覚えてないんですけどね、はい、あの貧乏な学生だったんだけど、
はい、
あのスキューバダイビングが好きでね、日本ぐらいだけ潜ったんですよね、
はい、そうなんです、
ハワイの海で。ですからやっぱりね、本当に行ってよかったなと思ったし、
はい、
あとはね、まあ、そういう外から来た人にね、はい、非常にハワイの人は優しいから、 すごいね楽しかった思い出がありますよ。
本当ですか、はい、ありがとうございます。
もう最近全然行ってないんでね。
本当ですか。
もうね全然変わったでしょうからね、
はい、そうですね、ぜひ行きたいですね。すごく近代的になったりいろいろ変わってはいるんですけれども、先生ぜひお越しください。
はい、
お待ちしてます。
じゃあ今度おすすめの場所を教えてください、
はい、おすすめの場所ご案内させてください。ありがとうございます。次にハワイでもハワイ島のキラウエア火山が噴火をしたり、ハリケーンや大雨の影響で今年4月にはオアフ島のハワイ海が氾濫し被害が出たりしましたが、日本でも関西では台風の影響で関西空港の滑走路が水没いたしましたり、北海道では震度7の地震が発生し、今もなお多くの方々が心身ともに大きな被害に見舞われていらっしゃいますが、日本では地震などを含め震災への備えや準備、近年ここが変わってきたなということはございますでしょうか。
防災体制は随分変わりましたね。自衛隊の出動も非常に迅速になりましたし、自治体もね、いろいろ備えをするようになりました。あとは中央の政府だけが対応するんではなくて自治体間の協力をするようになったんですよね。例えば東日本大震災があった時は、はい、東日本は相当どこも大変だったんだけど、はい、西日本は比較的安泰だったわけでしょ、
はいはい、
そうすると自治体の間で物資のこのいろんなやり取りをしたりとか、はい、人を出したりとか、
はい、
そういったことが非常に有効だというケースがあるんですよね、
はい、
ですからもう特にここ数年ですね、
はい、
ものすごく災害が多いんで随分進みましたね、はい、
なるほど。細野先生は内閣府特命担当大臣として、
はい、
原子力の防災行政、原子力の損害賠償支援機構、そして環境大臣として長年ご尽力を尽くされ心寄り添われていらっしゃいますが、今後私たち一人一人にできる備えや、あと福島など震災に見舞われた地域に対して今から小さなことであったとしてもできることっていうのはどういったことでしょうか。
そうですね、東日本大震災が発生してからもう、7年ですか、
はい、
経ってますので、はい、随分復興はしてきてると思います、ね、はい、行くたびにそのことをねすごく感じます、うん、ただやっぱり一番深刻なのは原子力発電所の事故の影響なんですよね、うん、
はい、
やはり福島ということになると思います、はいはい、ですからぜひねハワイにいらっしゃる方にお願いしたいのは、
はい、
日本に戻られるとか来られる機会があれば、
はいはい、
福島訪問してもらいたいなと思いますね。
はい、
あとは私もいろいろ NPO を作ったりして福島の食料品なんかを皆さんに食べてもらおうということでやってたんだけど、今はもう本当に商業ベースに乗ってきてるんですよね。ですから果物なんか本当に美味しいので、そういったものを食べてもらえるとそれが地域の皆さんの元気にもなるし、当然利益にもなるし経済も動いていくということになると思います。
次に先日ハワイでは州知事選挙の予備選挙が行われまして、現職のイゲ知事も取り組むべきことの中に、雇用ですとか、環境問題はもちろんのこと、未来を背負う子どもたちへの問題についても深く取り上げられていらっしゃいました。日本でも虐待を受けた5歳の女の子がお願い許してと書き残して亡くなるという心引き裂かれるような痛ましい出来事が起こったりしておりますが、いつも思うのはどうにか周りが気づけなかったのか、
はい、
何かできなかったのかなっていうふうに思えてなりませんが、細野先生もお考えのように親の親権が強すぎることについて私もそうだなと思うことが多いのですが、お考えをお聞かせ願いますでしょうか。
はい、そうです。日本の場合には長くですね、子供はやや極端な言い方をすると、
はい、
親の所有物というように捉えられていたところがあると思うんですよ ね、
はいはい、
つまり家庭の中のことに他人があまり口を挟むべきではない、
はい、
でそのことが虐待を放置をしてきたりした、
はい、
部分があると思います、
はい、
でその象徴は親権なんですよね。
あ、親
権の権利っていうのは、
はい、
例えば子供が何をどこに住むかとかね、
はい、
どういう進学をするかとかいうことについて財産を管理したりとか
い
うことで権利があるんだけど、
はい、
それは本当は子供がいて、
はい、
で子供が健全に育つ裏返しとして親権はあるのであって、
はい、
そういう環境を作れないということになれば親権って意味がないんです、
はい、
むしろ弊害があることもあると、
はい、
そういう考え方に立てば親権っていうのは子供の側から見るということがこれまでできてこなかったんだと思いますね、
はい、
ですから私はそういうケースについては親権をやはり一時的に停止をするとかいうことも含めてやるべきだという考え方ですので、
はい
はい、国会の中ではそういう議論を今しているところです、
はい
はい、あとは、はい、まあ、各国共通の問題だと思うんですけど、
はい、
教育や子育てっていうのを社会の問題と捉えた方がいいですよね、
はい、
家庭の問題とか家族の問題ではなくて社会全体で捉えていくと、
はい、
ですから経済的な状況とか、はい、その家庭の状況に関わらず、はい、人生の初めのチャンスだけはね、
はい、
平等に与えられるということが、はい、もう本当にこれから の,、
はい、
本当に世界にとって、はい、もちろん日本にとってもそうですけど、
はいはい、
重要だというふうに思います、
はい、そうですね、全ての方ではないですけれども、
はい、
女性はどうしても一人で子育てをしていく不安や、まあ、経済力力がなかったりして、もしくは自身一人は寂しいっていうふうに思ってしまって恋愛に走ってしまうという女性も少なからずいます。その結果子どもの親権は持ち、そこを親権は主張するんですけれども、実際には子どもにはあまり目も心も向けず、放置したりその挙句虐待をしたりという幼い命が犠牲になるケースも少なくありませんが、親の経済力やその時の生活に左右されることなく一人の人格として、どうにか守れないかなっていうふうに痛ましい報道を聞くたびに思っているのですが、何がこの小さな力でできるわけないんですけれども、先生何かみんなができることっていうか少しずつできることっていうのはどういったことでしょうか。
そうですね、まあ、最近ステップファミリーって言葉を使うようになってきてるんですけど、はい、まあ、お父さんとお母さんがいて、
はい、
子供が2人ぐらいいて、
はい、
でその家庭で標準的なモデルを立てるっていうね、
はい、
こういう考え方できたんですけど、
はい、
今はもう本当に多様化してるんですよね、
はい、
ですから、まあ、ご両親が離婚して、
はい、
でどちらかのお父さんかお母さんが子供を引き取って、
はい、
で新しいパートナーを見つけるっていうようなことはね、うん、もういくらでもあるし、
はい、
そういったことも含めてそういういろんな状況にどう対応するかという時代になってきてますよね、
はい、
ですから私はちょっとその、
はい、
血縁にこだわらない方がいいかなと最近は思っていて、もちろん親が育てられるなら育てるのはいいことなんですけども、
はい、
そうでない方法もあるわけですね、
はい、
例えば里親とか、
はい、
特別養子縁組とか、
はい、
これは日本ではなかなか進まないんですよ、
うん、
でもともと日本はあんまり血縁に こだわらずに養子を取ってきたような歴史は過去はあったんですけど、
はい、
ある時期からそれをやらなくなった、
はい、
で私はそこは知恵のこだわりみたいなものは少し、はい、もう少し相対化をして、
は
い、もうそこで育てられる育つ場があるのであれば、
はい、
そこを家庭と見ていくっていう考え方への転換が必要だと思うんですよね、
はい、
ですからこれはねやっぱり社会全体の、
はい、
家族を見る眼差しが変わっていかないとなかなか広がらないんですよね、
うん、
その意識変換もね、ぜひ転換をしたいなというふうに思います。
わかりました、ありがとうございます、まだまだお聞かせいただきたいことがたくさんありますが、もうお時間になってしまいました、先生今後も取り組まれていかれることや、活動をお聞かせいただけるとありがたい
です。はい、そうですね、まあ、今日ちょっと話出ませんでしたけど、
はい、
環境問題は世界共通の、
はい、
もう大変大きな問題ですからね、
はい、
大きなテーマとしてはやっぱり災害がこれだけ増えてるというのも温暖化の影響大きいでしょう、
はい、
であとは多分ハワイでも問題になってると思うんですけど、
はいはい、
このビニールのね、
はい、
このいろんなこう海洋汚染の問題とか、
はい、
そういったことっていうのは非常に深刻なんです、
はい、
でまだまだ日本じゃ、
はい、
進んでませんから、
はい、
そういったことも含めて環境問題にしっかり取り組んでいきたいなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。そして最後にハワイの皆さんに一言だけでいいのでメッセージをお願いいたします。
はい、ハワイはもう二十数年行ってないので、
はい、
はい、私の仲間でハワイが好きっていう人がいっぱいいるんでね、
はい、
ぜひ伺いたいというふうに思いますので、
は
い、
ぜひぜひ、はい、ケースラジオでご案内させていただきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
その先生、本日はご多忙の中お話を聞かせてくださいまして、はい、心からありがとうございました。
ありがとうございます。
リスナーの皆様もご存知の通り、細野先生の瞳はハワイに降り注ぐ日差しのようにキラキラしています。では最後に細野先生にご一緒いただき、番組のタイトル With a Touch of Love、 明日が待ち遠しくなる一歩先にある夢を近くに、そしてまた会う日までの気持ちを込めてハワイの皆さんにお伝えしてお別れしたいと思います。細野先生、それではご一緒によろしくお願いいたします。
はい、わかりました。 With a Touch of Love、 Mahalo。
Mahalo。
今回のゲストは細野豪志衆議院議員でした。 また番組で皆様とお会いできますことを楽しみに。パーソナリティ青海でした。明日が待ち遠しくなる。一歩先にある夢を近くに。 With a touch of love